今から散髪だって。
そう、やつ散髪入れてたの、
礼拝なのに。
うん、
あ、そうしょうがねえな。はい、じゃあ今日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書14章18節と19節です。新改訳では192ページです。それではお読みします。ヨハネの福音書14章18節19節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。はい、では今日は島田屋さんに、聖書箇所を選んでいただきましたけれども、どうしてこれを選んだのか、証し交えてお話ししていただけたらと思います。その後分かち合い、
うん、そうですね。私が今日の聖書箇所を選んだのはですね、ちょっと友達にお祈りの言葉を送ってもらう機会があって、それのお祈りの言葉をね、いろいろ検索しているうちに、あ、なるほどと思って検索しているうちに、マザー・テレサのね、言葉、話したことというところに行き当たって、これ私、このことを私がちょっと共感できたので、それを、分かち合いたいなと思ってやりました。それでそのマザー・テレサの言葉なんですけれども、このね、今 OHP にある OHP じゃないね、これ何
まあスライドぐらいにしときましょう。OHP ってのは光でやり
たい。そうだよね。うん、これスライドに久さんが作ってくれたんですけど、この言葉がマザー・テレサがビジネスカード代わりに使っていた、ものに書かれていた言葉なんですって。それで静けさの果実は祈りである、祈りの果実は信仰である、信仰の果実は愛である、愛の果実は奉仕である、奉仕の果実は平和である、というふうな言葉で、その下に書いてあることも私にとってすごい大事なことだったんですけれども、奉仕すなわち愛の実践を導き出す原点は静けさの中で祈りだと今座寺さんは言われる。で、静けさの中で語りかけてくるイエスの I love you という言葉を聞きなさい、というふうなことだったんです。それでこれに関連して、同じインターネットのサイトで、別なマザー・テレサの言っていることが書かれていたので、それも私今ちょっと読みますね。ちょっとゆっくり読みますね。愛の実践の源はこのイエスに愛されているという実感である。これを見失ったら神の愛の宣教社会の貧しい人々の中の最も貧しい人に仕えるという請願をシスターたちは果たすことができなくなってしまうとマザー・テレサは言っている。で、愛の神の宣教会って、これきっとマザー・テレサがやっていたその福祉団体というか、その団体でしょうね。それをこの愛されている実感がなければ、貧しい人の中の最も貧しい人に仕えるという請願をシスターは果たすことができなくなっているとマザー・テレサは言っている。で、I love you と語りかけてくるイエスとは想像ではなく現実に見ることができて、声を聞くことができ、手を伸ばせば触れられるのだ、イエスのことを言っているのだと、これはマザー・テレサが言っているんですけれどもね。それで次書かれているのが、ベレーナスからのマザー・テレサの遺書では次のように語っているというふうなことで、これマザー・テレサの遺書らしいんですけれども、どんなにか深くイエスはあなたを愛していることか、それはあなたの想像をはるかに超えています。私はあなた方の中でまだ本当にイエスと出会っていない人がいることを心配しています。これ多分クリスチャンの人とかのことを言っていると思うんですけれども、1対1、すなわちあなたとイエスだけでという意味です。で、私たちは聖堂の中で時を過ごします。しかしあの方がどんなに愛を込めてあなた方を見ているのか、魂の目で見たことがありますか。あなたは本当に生きているイエスを知っていますか。それは本からではなく、あなたの心の中で あの方と共にあり続けることによって知るのです。だから本からあのイエスのことを知るのではなくて、私たち自身の心の中でイエスと共にあり続けることによって、あのイエス様の愛を知るということですよね。あなたはあの方が語りかけてくれる愛の言葉を聞いたことがありますか？できていないのであれば、それができるように神の恵みを願いなさい。あの方はその恵みをあなたに与えたくてしょうがないのですから。あなた自身の心の静けさの中でイエスの声を聞けるようになるまで、あの方が貧しい人々の心の中で、私は乾く愛さすと言っているのを聞くことはできないでしょう。だから私たちがこの静かな心の中でイエスの心を聞けるようになるまでは、他の人にある神様への渇望とかそういうのは心が乾いていることはもう見ることも聞くこともできないっていうふうなことを言っている。日常イエスと親しく触れ合うことを諦めてはいけません。私が言っているイエスとは実際に生きている存在としてのイエスであって、頭で想像するイエスではありません。あなたを愛しているというイエスの言葉を聞くことなしに一日を終えることができるでしょうか？いいえ、できません。体が呼吸をするように私たちの魂はその言葉を必要としているのです。もしそうでなければ私たちの祈りは死んだも同然です。黙想はただの考えている時間に過ぎません。イエスはあなた方一人一人に耳を傾けてくれることを求めています。あの方はあなたの心の静けさの中で語りかけているのです。で、これ私すごく共感したんですけれども、私黙想ってよくするんですね。で、あの黙想するときに静かな心を持って、それで神様の話を聞こうっていう、何か神様が私に言ってくれることを聞こうと思って黙想をするんですけれども、その黙想する時間が、これで本当にそれでよかったのかなと思って、それでちょっと自分で、あのなるほどそうかと思うところがあり、それで黙想している時間にイエス様の愛を感じようというふうなことに切り替えたんです。だからあの何かを求めるんじゃなくて、ただ感じるというふうなことに切り替えて、それで やったら、そしたら、やっぱりその愛されているという実感と、それとあの、私がすごい単純だからだと思うんですけれども、その周りを、離れないでもう愛されているという実感が感じるような気がするんですね、私は。だからということは、私が何かを神様に求めるというよりも、まずその周りをこういつも離れず愛してくれているイエス様を感じるということが、これはすごい大切なことだと思って、それで今私はあのこまめにいつもこう何かあの時間があるときに、黙想まではいかないんですけども、ちょっと心を静めて、あ、愛されている愛されているっていうふうなことを、感じるようにしているんです。それでその奉仕すなわち愛の実践を導き出す限定は、あの静けさの中で聞こえる I love you という言葉だっていうふうなこと、つまり愛されているということが奉仕の原点なんですよね。それでここら辺で私あのすごい思い至るのが、思っていてそうだなと思うのが、私あの前からあのちょこちょこ話してるんですけど、私あのやっぱり家があの倒産して、経済的にすごい大変になった時とか、家族があのすごく崩壊してしまったっていうふうな経験をしているので、その時に私があのやっぱり家経済的にも助けなきゃとか、それとかあの家族がこうすごく怒ってたりとか、そういうふうなあの仲が悪くなってたりするのとかを助けなきゃというふうなことで、あのすごくまだ若かった時、大変だった時期があったんです。それでそれの限界が来て体を壊してしまった時に、あの沖縄に行って、それであのその治療してもらって治ったっていう経験を持ってるんですけれども、その沖縄に行って治療してもらっている最中に、あのいや私はこれでやはり帰っても家族を助けなければっていうふうなことを、私がその治療してくれていた先生によく言っていたら、その先生があのいや そうじゃなくてね、アヤはまず神様に愛される、愛されなきゃダメだろうって言って、愛されなければ助けることができない、だからまず愛されなきゃ、十分愛されなきゃダメだろうって言われたことがあって、でその時はまだ何のことだかさっぱり分かってなかったんですね。それでそのままアメリカに来て、何年か経ってこの教会に来て、それで神様に語りかけられるとか愛されているとか、そういうふうな実感が、そういうふうなことも実際起こったし、そういうふうな実感もある瞬間がたくさん、何度かで、たくさんというか何度か節目節目にあって、それでこのうちの教会の人たちがとても私によくしてくれて、それで実際に目に見える形で私は家族のように、迎え入れられていたものだから、あ、愛されているっていうふうな実感が分かるようになってきて、それまでは多分その愛されているという実感がとても薄かったので、人に親切にされてもオーブラートに包んだように分からなかったんですよ。だから分かってるんだけれども感じられないっていう風なところがすごい多くあって、それがだんだんこう神様に愛されて、なんとなく実感として分かるようになって、うちの教会の人にも親切にされて実感として分かるようになって、教会以外の人にも親切にされているのが分かるようになってきて、それでそれを私は指差し確認するように、うん、今私はすごい愛されてるんだ、愛されてるんだっていうことを、そういう風にして確認して覚えたんですけれども、それで私だいぶ今はマシになっていると思うんです。だから心がすごい乱れることもこともなくなってきたし、それでだからこのただただイエス様に愛されるっていうことの実感を積み重ねるっていうのはとても大切なことで、そういうそれがなければ他の人に奉仕というのは私はできないなっていうのは自分の実感としてあって、でこのそこで一番最初に戻るけれども、また一対一でイエス様に向き合って愛されて、愛された結果それが信仰となって、そして愛された結果それを他にもあげれるようになって、それでその結果平和になるんだなっていうふうなことを私も思いました。とそれでもう一つ聖書箇所なんですけれども、同じヨハネの福音書の、14章の27節なんですけれども、同じことをイエス様は言っているんですね、その続きとして。それでそこを読みますけれども、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません、私が去っていきまたあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。でだから去っていってまたイエス様が来てくださって一人一人に語りかけてくださるようになったようなんだけれども、この今その、自分の中で愛されているということを感じるっていうふうなことを実践、今ちょっと実際にやってみてるんだけれども、この平安っていうのは世が与える平安とはちょっと違うっていうのは、それはすごい私も分かって、愛されているからといって周りの状況が変わるわけではないし、病気になったら病気のままで苦しいままだし、だからそれは世が言う平安とは違うんだけれども、でも私はこうとても離れずに愛されているというその平安があって、これはとても素晴らしいことだから、まあ知らない人には伝えていくのはいいことだろうなと思いました、というのが今日の証です。では班長どうぞ。
班長、司会者です。
司会者どうぞ。
はい、ありがとうございます。 平和と静けさがまた違うんだよね、
うん、
ここではねってことでしょ、
うん、
でも静けさ、静けさ、要するに最初は静けさだから、これの文章を読んでると自分で静けさの中に入っていかなきゃいけないってことだよね。
そうだよ、そう、
それやっぱり、やっぱり謙遜であり、そういうなんか自分がうるさいと祈りにならないっていうことだよね。
静けさの中で、あの一対一になりなさい
ってことだよね。そうだよね、
うん、
だから自分が悩んだりいろいろ試行錯誤したら、あでもないこうでもない、なんでこうなってんだって自分の心の中で自分が騒がしい状態だと、それはもう静けさでもなんでもなくて、その時点で祈りというのがなんだ、祈りに対して邪魔になってるわけだね。だからもう主の前にへりくだれってことでしょ、
うん、
まずは。でもやっぱそっからだろうね、結局。だから祈るとき、特に教会の集会って方が出てたら、あの言葉並べてなんぼって祈りもあるじゃん。言い方悪いけどすごい失礼かもしれない、うん、あの人の祈りは素晴らしいとか、あの人は上手に祈るとか、そういう、それこそパフォーマンスじゃないんだけど、そういうものの見方を知ってしまうことはあるけど、でもやっぱり言葉に出さずとも心を、ね、沈めて全部神様にオープンにしてっていうのが本来祈りのあるべき姿かなとか思いますが、今日は静かだな。
静かだ。
喋っていいんだよ別に、全然、
いや別に黙ってるわけじゃないんですけど、あやさんありがとうございました。なんかすごい、あのまたてるさんの言葉も良かったし、あやさんの証もすごい良かったなと思うんですけど、なんかやっぱりあれですね、あの自分自身と神様のやっぱり関係があって、なんかここに書いてあることも全部やっぱ神様との対話、コミュニケーションなのかなっていう気がして、で、なんていうのか、神様はやっぱり私たちがコミュニケートしようとすると必ず返してくださる方だし、まあ、あのさっきおっしゃってたその神様の愛がその実感できるようになったっていうのも、やっぱり神様に対してその呼びかけたりお祈りしたり、まあ、場合によってはしんどい時は叫んだりとか、うん、なんかそういうことに対する神様の答えっていうのがやっぱり必ずあるのかなっていう気がしました。で、まあ、あの多分神様の答え方って人それぞれなんていうのか違うし、それをなんていうのか表現の仕方も人によって違うと思うんですけど、でもなんかそのなんだろう、不思議となんか自分自身もそうだし他の人の話を聞いててもそうなんですけど、やっぱりその神様の愛にその自分自身のその心がなんていうのかつながるというか、あの捉えられるっていう経験は多分表現の仕方は違っててもみんな同じだと思うんですよね。だから、まあ、やっぱり同じ神様がやっぱりなさっておられる技なのかなと、うん、なんかそんな気がしますね。まああのね、聖書のイエス様の三条の教えに求めをそうすれば与えられますというのも、あのすごい皆さんよく知ってる有名なあれですけど、なんていうのか なんかそれにも通じるというか、やっぱり私たちが神様に求めれば、まあ、やり方とか方法とか表現の仕方いろいろだけど、神様は必ず答えてくださる方なのかなと、うん、なんかそんな風にあの今日の証を聞いてて思いました。
ありがとうございます。あのこの間のみんなにもシェアしたファミリーキャンプの時のホノルル日本語協会の関先生の話をちょっと思い出してたんだけど、やっぱ知識でね、知識で聖書を理解する、で奉仕でもって弟子になるっていうの以上に神様の子供であるっていうのは大切だっていう話があって、その中にはやっぱりそのさっきの話じゃないけど本で知るイエスっていうのを超えたものがあるわけね。 やはり本当心の中にイエス様がいるか、それはどうして神様とぴったりくっついているかっていう、知識だけで説明できないのが神様で、なんかね、昔のブルース・リーの有名な映画のセリフがあるじゃん、あの Don't think, feel ってやつは知らない？あの
そうなんだ、
弟子に対して、ね、弟子がなんかその反復なんか技をするときにパシーンと引っ張られたの、確かね、その頭で考えるじゃなくて感じなさいってDon't think, feel とか You need a total concentration とかパロディがあるけど、そういうのがあのまさにそこやと思うわけね。あの考えるのももちろん、知識を貯めるのももちろんだけど、やっぱり心の中にいらっしゃるっていうのをあの認識というかね、感じながらでないと、ただのなんていうの、あの教養と学問になっちゃうっていうかね、うん、そこが多分さ、なんか今 AI ってあるでしょ、あの AI でかなりのレベルまで人間と対話ができるようになってる。で、あの多分感情のシミュレーションもできると思うわけよ。こんだけ知識があって、こんだけ経験値があったら、こういう風なリアクションをしましょうって全部コンピューターで計算して、データ量とね、その理論というか、まあ、アルゴリズムだけあれば、その私はこの人を大事に思いますというようなシミュレーションまでできるんだけど、だから感情のシミュレーションもできるけど、でもやっぱり根本的なそのコンピューター本人って言い方がおかしいけど、コンピューター自体が感じるってことはしてないわけだよね。どう頑張ってもあのギリギリのとこまで、人間と近いレベルまで、本当に紙一重のとこまでこれから持っていくことできるかもしれないしね、いろんな、それこそなんか手作業の仕事とか、あとね、行き着くとこまで行くんだったら、あの老人の介護までできちゃうロボットで出てくるかもしれないけど、やっぱりロボットだからこういう感じるというのもないだろうし、あの霊的になんていうの、内側から動かされるっていうのは、やっぱり多分ロボットにはできないと思うんだよね。ギリギリのシミュレーションなんで、やっぱりそこかなと思う。本当、人間であることで主を受け入れるっていうかね、内側から精霊様に働いていただくことって、ここが麻痺しなかったら、主催すれば人間は大丈夫なのかなとか思っちゃったりもするし、うん、愛されてるっていうのもそうなんだよね。愛されても、愛してますよっていくら礼拝の説教だとかブロシャーとかね、パンフレットで言われても感じないとね、結局は、うん、それもやっぱりそのなんて言うんだろう、ここに戻るんだけど、結局自分が静けさでもって神様にオープンになってないと、あの知識だけで終わっちゃうね、愛されてるっていうのね。神様が入ってくる余地を作ってない忙しい生活が多いから、うん、あの 祈るのは祈るけど、一方的な祈りでさ、こっち側のからの、あの感謝とか願いとか、そういう一方的な祈りで、神様からの言葉というか、そういうのをあの待ち望むっていうのがなかなかできなかったりするんで、やっぱり結局そこも感じ取るということの、うん、大事な部分かなと思う。やっぱり忙しい毎日でもそういう瞬間必要だよね。
うん、もうさっき伊沢さんがそのロボット AI と人間の違いについて話したのって、すごいなんか面白いなと思ってて、なんていうのかな、あのロボットは人間が作ったものじゃないですか。であるのに対して人間は神様が作ったものなので、なんていうのか、僕らはやっぱり神様の呼びかけっていうのは、どんなにその技術が発達しても、どんなに生活スタイルが変わっても、やっぱりなんかどっか聞こえるところっていうのはあると思うんですよね。人間にしかわからないその神様の声っていうのが。だからそれは多分やっぱり、あやさんがさっき言ったように、その静か かになる、なって本当に心を空っぽにした時に、その目に見えるものとか日常生活のいろんな煩いとかっていうのをちょっと一回脇に置いて心を静かにする時に多分初めて聞こえるんでしょうね、きっと。でもその声っていうのは絶対機械には聞こえないと思うし、機械は神様のそういう静かな声はには答えられないと思うから、やっぱり何て言うのかな、そこが僕ら人間がやっぱり違うんっていうところをやっぱりいつも覚えて、やっぱり神様に立ち返る、戻る、神様に心を開いて神様の言葉を聞く、まあ、だから自分の言いたいことだけぶつけるんじゃなくて、神様が自分に何を教えようとされているのかっていう気持ちで聞くっていう、やっぱそういう時間がやっぱりすごい大事ですよね、うん。
むしろ犬とか猫の方がよっぽど感じてるかもね、分かんないけど、
あので、愛の果実は奉仕であるってあるじゃない、うん、でその奉仕って言葉なんだけど、うん、私奉仕っていう、私の場合だとなんか、それがボランティアとかするとかそういうことじゃなくて、教会で働くとかボランティアとかじゃなくて、うん、私の場合は仕事も生活全部もね、人と関わってくるからね、奉仕になるんだよね、感じとしては。だから奉仕というよりもボランティアっていうようにするよりも自分の在り方のような感じになってきた、うん、で英語でサービスっていう、
ね、の方が近いんじゃない、うん、英語で言うサービスの方が、うん、だから自分が供給するもので形がないものがサービスで、そうそうそうそう、
だからあり方で他との関わっていくあり方
が、カタカナで言うサービス全然意味が違ってくる、全然意味が違うんだけど、すごい狭い意味になっちゃってくる、うん、奉仕っていうとなんかそれこそなんか日本語のカタカナのサービスに近くなっちゃう、うん、そうそうそう、ご奉仕いたしますとかさ、うん、なんか、うん、でもサービスってのは要するに商品とも限らない、お金もらってやることとも限らずに、とにかく金もらうにしてももらわないにしても自分が誰かに与える形がないものだから、うん、ボランティアもそうかもしれないし、商売でやる活動もそうかもしれないし、
でも別に見えなくても
見えないものよ、うんうん、見えないものがサービス、うんうん、だからこの場合は英語のサービスが一番近いかもね、うん、
まあ、日本語だったら与えることとかっていう意味ですかね、うん、なんかとにかくそれは 無料って言ってあろうとなかろうと、とにかく
何かを、うん、
与えること、
行動でありね、物、うん、であり、何かを誰かにしてあげるみたいな、うん、
だからそれが仕事であれなんで自分で発散、うん、発しているものが、そういうものが、うん、全部愛の結果になるわけだから、そうすると、まあ、平和にはなるよね、
うんうん、あくまでその愛の結果であればね、うんうん、そこに自我が強く入ってたら自己満足にしかならない、うん、で結局平和じゃなくなってくる、うんうん、根本に愛があればね、ここでキリストさんがいたらさ、いいこと言うねとかってマサテレさんとかなんていうの誰に向かって言うとやとか、うん、
そういう話なんだけど、今度吉さんの切り取りの話、あれここにあるじゃん、吉さんのバナナ持ってて、
等身大の置いとくの
薬局みたいだよね
AI じゃないけど
何かありますか、
うん、なんか私もなんか、ね、この、うん、毎週いろいろ語ってるけど、みんなやっぱり同じところに求めてる、うん、やっぱり神様が必要なんだなというのがすごく、うん、分かってきて、まあ、その静けさとかもやっぱりそういうのが必要なんだなって、毎日いろんなノイズとかたくさんある中で生きていってるけど、それで結構 そっちでなんか私たちがこう揺らされていろいろあるけど、でもかえってその神様とのこう、ね、なんか神様を求めるっていうか、それそういうのが大切なんだなと いうのがすごく分かって、今日のね、愛さんが選んでくれたのもすごくあのそのままね、神様の言葉が書いてあるというか、うん、なんか I will not leave you as orphans, I will come to you っていうのがすごいやっぱりあの響いたなと思ったんで、ありがとうございます。
そうだね、18節の見捨てないっていうとはね、うん、何回言おうとしてた忘れたな。最近そういうことが多くてね。うん、まあいいや、はい、忘れたって大したことないね。なんか他に何かありますか、皆さんので。じゃあ、あの、あれだね、あの、まず神様の前にへり下って謙虚さでもって静まって御声を聞くっていうことですね。まあ、そういう瞬間瞬間毎日でも作ってきて、朝起きた直後とかね、寝る直前でもいいんで、あと交通機関使う人だったらバスとか電車乗ってる間でも十分時間はあるし、待ってる間とかね、昼飯食いに行ってテーブルで食べ物持ってきてくれるの待ってくれる間とか、そういう時でもね、本当数分でも、ね、目つぶらなくてもいいわけで、目開けてでもできることなんで、手元にね、聖書がなくても瞬間的な祈りってのはできると思います。まあそういうのね、まあ、努力って言い方はおかしいけど、そういう瞬間を見つけてやって、ね、やり続けることができたらと思いますが、はい。じゃあ皆さん大丈夫ですか、はい、じゃあ最後にお祈りお願いします。
天のお父様、今日、マザテレサの言葉を、中心にして神様に明かし、神様が私たちにしてくださっていることを証しすることができて感謝します。イエス様を送ってくださって感謝します。私たちの周りを離れずイエス様が、いて、それで私たちに、愛を与えてくださっていること、それを与えたくて仕方なく思ってくださっていることを感謝します。私たちがどうぞそれを感じることができますように、そしてまたそれに気づかない人も感じることができますように、私たちが神様の愛をいっぱいいただいて、そして、私たちのその在り方が、神様の御心にかない、御心のやりたい方向、やりたい方向に進んでいくことができますように、この教会を導いてください。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。